はい、皆さんおはようございます。これから説教の時間に移りたいと思います。先週からですね、しもべの歌シリーズが始まりました。皆さんは歌って好きですか？自分は結構大好きで毎日聴いてるんですけども、でこの歌に関してなんですけど、なんか2種類あるなと思って、この歌好きの人になんか歌詞から好きな歌に入る人と、メロディーから入る人がいるんですけど、で自分はどっちかっていうとこうメロディー派なんです。なのでなんか、あ、この歌の雰囲気好きだなとか、あ、この伴奏好きだなっていうところからその歌が好きになっていきます。で時々、なんとなく歌詞を見て、あ、こういう意味の歌だったんだみたいな、なんかそこで初めて知って、あ、よりこの歌好きだなって思うことがあります。でそのために毎回思うんですけども、あ、歌詞ってやっぱちゃんと読まなきゃダメだなって毎回思います。歌詞の中にその歌い手の思いや気持ちが込められています。それを聞き逃してしまうと、あまりにももったいないですね。本当の曲の良さを受け取ることが、できなくなってしまいます。このしもべの歌も、主人の思い、しもべの思いが、丁寧に込められています。その思いを、受け止めれば受け止めるほど、今日私たちは神様の思い、キリストの思いを、本当に受け取ることができません。この主のしもべシリーズを通して、主人としもべの思いを、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。エイメン。今日の説教のタイトルはこちらです。あなたは尊い私のしもべです。あなたは尊い私のしもべです。早速聖句をお読みしたいと思います。島々よ、私に聞け。遠い国々よ、耳を傾けよ。主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。私の口を鋭い剣として御手の陰に置き、私をとらがらせた矢として矢筒の中に隠して、私に言われた。あなたは私のしもべ、イスラエル。あなたによって私の輝きは現れると。私は思った。私はいたずらに骨折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神である。主の御目に私は重んじられている。私の神こそ私の力。今や主は言われる。ヤコブを身元に立ち返らせ、イスラエルを集めるために母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主は。エイメン。このイザヤ書はキリストがこの世に来られる前に書かれた預言書の一つです。イザヤ書のテーマは救いだと言われています。なので多くの神学者はこのイザヤ書を旧約聖書の中の福音書と呼んでいるそうです。そして今日読んでいるこのイザヤ書の49章から58章にかけては神様の救いの計画が描かれています。前回の説教では、神様から主のしもべは、どのような存在かを歌われている歌でした。今回のこの歌は、神様からではなく、しもべ自らが、主のしもべ自らが歌っている歌です。じゃあこの歌を歌っているのは一体誰なんでしょうか。実はこのしもべはイザヤではないと言われているそうです。この歌の始まりは、島々よ、私に聞けという言葉から始まります。これは注意を促す表現であり、これはしもべ本人が何か伝えたいメッセージがあるという表現になっています。イザヤは預言者でした。預言者はあくまでも神様の言葉を、そのまま伝える役割でした。なので預言者本人が何か伝えたいメッセージがあるわけではありませんでした。ではこのしもべとは一体誰のことでしょうか。それはイエス・キリストです。イエスご自身がこのしもべの歌を歌っておられます。つまりこの歌にはイエスご自身の思いが 込められています、まあ、そう考えるとなんかちょっとワクワクしますね、はい、この歌はじゃあこの歌は一体誰に対して歌われている歌なんでしょうか、まあ、一節に書かれているのは島々とそして、まあ、遠い国々をという表現になっています、まあ、これはもともとのヘブライ語の表現だと、まあ、最も遠い聴衆を指しているそうです。なのでつまりこれはすべての人間、すべての場所、そしてすべての時間に向けられているという意味だそうです。なのでこの歌は私たちの主であるキリストが今日今いるこの私たちにも向けられて歌われているということです。そしてこの歌の始まりは聞け、耳を傾けよという言葉から始まります。つまりイエスは主のしもべとしての思いを、まあ、私たちに聞いてほしいと願われているという意味です。今日のポイントです。今日のポイントは一つです。今日のポイントは主のしもべの心です。主のしもべの心、この歌にはイエスの主のしもべとしての思い、心が描かれています。そしてこの歌には、まあ、たくさんのイメージ法というものが使われています。イメージ法とはヘブライ人の詩によく使われている、まあ、技法ですね、まあ、言葉通りの意味で、まあ、感情や自分の確信などをこうイメージに例えて伝えている表現です。なので聞き手はそれを聞いて、まあ、よりイメージしやすくなるために使われているものです。この歌の中で、まあ、二度しもべは母の胎にいる私という表現を使います、まあ、自分はこの歌をこの場所を表現想像しながら、まあ、あることを思い出しました、まあ、それはもう子供を授かった、まあ、ご両親が自分のお腹にいる子供に、まあ、優しい声で語りかけているイメージです。そしてその両親の多くは、まあ、子供にこう生きてほしいという期待をそして願いを込めます。3節では神様は死のしもべにあなたによって私の輝きは現れると伝えます、まあ、これが神様の主のしもべに対する期待や願いでした、まあ、もしかしたら主のしもべは、まあ、どれほど自分は神様に愛されており特別な期待をされているということを知っているかを表現したかったかもしれません。そして次の箇所では主のしもべは自分のことをこう磨かれた矢のように例えます。神様はその矢をまあ磨くけどもすぐには使わずにこう矢筒の中にしまわれたという表現になっています、まあ、これはある文献によるとしもべは自分の思いをこう解き放つことをせず神様に従順であることを示していたそうです。矢は自ら勝手に飛ぶことはしません。主人が使いたいときまでじっと矢筒の中で待ちます、まあ、この箇所だけでもこの主のしもべが神様が、まあ、自分がどれほど愛してくれていて期待してくれているかを知っており、まあ、自分の思いではなく、まあ、どこまでも主人の思いに忠実だったかが分かります。それでは主のしもべはじゃあ絶対に自分の思いを表現しなかったのでしょうか。そうではありませんでした、まあ、4節でしもべは自分の使命を果たす中での正直な思いを歌にしています。これはイエスの地上での生活の一部について予言されている部分です。イエスは救いのために地上に来て人々を誠実に愛されました。しかしその思いのほとんどが理解されず、国民からは拒絶され、弟子たちには裏切られて、最後は無実の罪で処刑されていました。自分は何のためにやっているんだろうか。神様は私を通して栄光を表すって言っていたけども、私の人生はそうじゃない。ここまでやってきたことは無駄だったんだろうか。まあ、主のしもべはどこまでも神様の前で 正直でした。つまりどういうことですか。主のしもべの使命は決して簡単ではなかったということです。私たちも時々しもべとして神様に仕えるとき、このような思いにとらわれないでしょうか。愛してもなかなかそれが伝わらない、そればかりか逆に傷つけられてしまう。こんなに頑張って誠実に正しいことをしているのに自分の人生はうまくいかない、必死にここまで頑張ってきた、でも正直疲れた、このように感じるときはないでしょうか。主のしもべは私たちと同じ気持ちと戦われました。主のしもべの労苦は本当に無駄だったんでしょうか。決してそんなことはありませんでした。なぜなら今日私たちは主のしもべであるイエスによって救われているからです。私たちの人生を通して主のしもべの労苦が決して無駄ではなかったことを表しています。それではどうして主のしもべはこのような膝をつきたくなるような思いがありながらも最後まで神様の計画に忠実であり続けられたのでしょうか。五節で主のしもべは主の御目に私は重んじられている、私の神こそ私の力と歌います。この主のしもべはどこまでも神様の中に主のしもべとしての誇りと力を見出し続けていました。それはまるで母親が自分のお腹にいる子供に語りかけるほどの愛、父親が子供に将来の期待を伝えようとする、あなたは輝きを表すものになるよ、まあ、そのようなビジョン。主のしもべは自分の現状や痛みから生まれる思いに触れながらもそこにとどまることをせず、どこまでも主人の思いに、そして期待にとどまり続けました。それではどうして主のしもべは主人の思いにとどまり続けることができたんでしょうか。まあ、先ほど読んだ聖句には主は母の胎にいる私を呼びしもべとして形作られたとあります。これはもしかしたら神様からの証明だったのではないでしょうか。証明とは何ですか。証明とは人生の使命のことを指します。まあ、もっと分かりやすく言うと個人的な人生の目的のことを言います。まあ、ある有名な曲で、まあ、クイーンの曲でこういう曲がありますね。まあ、I was born to love you って、まあ、私は愛するために生まれてきたみたいな、まあ、そういうイメージです。はい。主のしもべはその使命、まあ、人生の目的を、まあ、本当に受け取っていたからこそ、まあ、どんなに膝がつきたくなる状況であったとしても神様の中に自分の価値を見出し続けました。私はこれこそが証明だと思います。私はこのしもべの歌、しもべの心に触れたとき、まあ、本当に圧倒される思いがありました。まあ、正直なことを言うと実は最初にこの聖句を読んだときにあんまりピンときませんでした。まあ、素晴らしい歌なんですけども、しもべの歌心が、まあ、ここまで描かれているのにも、まあ、関わらず、まあ、自分は最初に読んで深めてもあんまり心が動かされなかったです。どうしてここまで自分はピンとこないんだろう。そしてこの聖句を使って自分の心を深めていきました。まあ、そうして出てきた自分の思いは自分は自分のことをしもべだと思っている。ここで描かれていることは、本当に素晴らしいけど、もう自分は分かってる。自分は頑張ってるし、これまでもしもべとしてやってきた。まあ、どこかでそういう思いがあるなというふうに気がつきました。あ、この思いは本当にプライドの罪だなと 思いました。私はもしかしたら、しもべの心は持ってるかもしれません。でも主のしもべの心は持っていないなって、そのように思いました。私は主のしもべになるように神様から証明されています。そこを認めて、本当にこの主のしもべの心と向き合って触れたとき、私は改めて自分にはどのような神様からの証明があるかを考えました。私はもともと自分の人生に目的を見出せない人でした。自分は親子関係の悪さから、自分自身に価値を見出すことが難しかったです。なんとか自分の中の価値を見出そうとして、必死にこれまでずっと頑張ってきてました。それはとても虚しい人生でした。でも弟子になって神様に、自分は愛されていることを知って、その愛で人を愛せることを分かったときに、自分の人生の目的ってここにあるんだということが分かりました。自分は今中高生と大学生の子どもたちに、聖書を伝えています。彼らを愛したり親子関係に、入るために自分は思います。自分の人生ってこのためにあったんだ。苦しい時もあります。時々膝をつきたくなる時もありますけれど、子どもたちのことを考えるたびに、自分は何としても前に進みたいと、そのように思います。私は今この神様から与えられている証明、人生の目的に生きられていることが本当に嬉しいんです。神様は私たちの人生に証明、人生の目的を豊かに与えてくださる神様です。私は自分が、与えられているこの証明に応え続けられる主のしもべになりたいです。キリストのように神様から愛されている安心感の中で、どこまでも正直な自分の心に触れて、どこまでも神様の期待に信仰を持つ主のしもべの心を手に入れていきたいです。キリストはその心を十字架にかかるという偉大な信仰と愛によって模範を示されました。あるイザヤ書の本にはこのように書かれていました。民衆に拒絶され、ユダに裏切られ、無実の罪で処刑されたにもかかわらず、イエスが御父からご自分の誉れと力を見出すことができたのなら、友よ、あなたも私も私たちに対する、そして私たちのためのイエスの働きの中に、私たちの誉れと力と希望を見出すことができるのだ。キリストは主のしもべの心を持ち、最後まで最も苦痛のある十字架をやり遂げられました。どれほど目の前の状況が自分の価値を否定していると感じたとしても、傷ついて落ち込ませるような痛み、絶望の中にいたとしても、キリストは神様の中にある自分の価値と期待とに目を置き続けられました。では神様は主のしもべにどれほどの価値、期待があるとことを伝えてくれていたのでしょうか。イザヤ書49章の6節をお読みいたします。こう言われる、私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して、私はあなたを国々の光として、私の救いを地の果てまでももたらすものとする。しもべの最初の使命はイスラエルの民たちの救いのためでした。しかし神様はここでしもべの命の価値はイスラエルの民だけではなく、すべての国民の救いの価値に匹敵すると表現されました。これが神様の主のしもべに対する価値と 将来のビジョンです。キリストは私たちと同じような心で葛藤されました。そして葛藤しながらも主のしもべとして、主のしもべとしての模範を私たちに示されました。その結果、今日私たちはキリストによって愛されて救われています。私たちは今日ここにキリストのしもべとしてここにいます。キリストは私たちに聞け、耳を傾けよと歌われ続けています。私たちに個人的な神様の証明を呼びかけ続けてくれています。神様への証明と私たちを通して地の果てまでご自分の救いを届けたいと願われています。つまりこれはミッションです。ミッションと言われると、どのように感じますか。今日私たちはこの主のしもべの歌に、どのように応えたいでしょうか。もしかしたら人生の証明、目的は自分の人生がうまくいっているとき、それは見えないかもしれません。でも人生の壁にぶつかったとき、それらは本当に明らかにされます。今日あなたを本当に人生で支えてくれているものは何か持ってますでしょうか。私は皆さんと一緒にこの主のしもべの心を本当に手に入れていきたいと思ってます。皆さんと一緒に主のしもべの心を持って神様の証明に応え続けたいと、そのように思ってます。私たちは今日神様から与えられているこの証明を新たにされていく必要があると私は思います。皆さんと一緒に神様の愛と安心感の中で、どこまでも自分の心に触れて、どこまでも神様の計画に信仰を持つものになっていきたいです。そして神様の福音をどこまでも一緒に届けるものに、皆さんと一緒になっていきたいです。共にキリストのために主のしもべの使命を全うしていきましょう。説教は以上となります。聞いてくださりありがとうございます。